やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第55回です。2024年も仕事始めもおそらく皆さん住んでいかがお過ごしですか？三が日の間にお餅はいくつ食べましたか？それから初詣もすでに行かれたでしょうか？私は今年最初の調査は2日に済ませて、7日にもどんど焼きの聞き書きをしてきました。年始からスタートダッシュをかけています。さて、今回はお雑煮の3回目です。味噌汁とすまし汁の分布差について、文献資料とともに民族資料を確認して考えてみます。前回は2018年のデータと1940年のデータを確認して、調味料の味噌と醤油の成り立ちを振り返ってみました。そこではお雑煮の味付けは大きく2つに分類できて、醤油系のすまし汁と味噌汁とがある。味噌汁の雑煮は近畿地方を中心にプラス四国の一部で食べられている。調味料の味噌と醤油の歴史を確認してみると、ルーツはともに醤油だが、定着は味噌の方が早く醤油の方が新しいということが分かってきました。お醤油って今はすごく当たり前に家庭にある調味料の一つですけど、意外と定着したのは新しいのかという発見が前回ありましたね。実は今回3回目の内容をまとめるにあたって、1回目、2回目を録音してからも年末年始に並行して論文を読んでいたんですけど、いい情報を見ることができて、自分の考えていた論を強めることができました。これはまず話し始める前に見終わっておけよという話なのですが、でも走りながらでもチェックをすることで大切な情報を得ることができました。その参考になったのが、白石智子の伝統的食文化の継承とその環境その3という宮崎学園短期大学の起用に掲載されている論文の先行研究の部分と、ちなみにこの白石智子さんという方は民族の研究者ではなくて、家庭科とか教育の分野で研究をしているようです。その論文と、続いてもう一つが料理研究家の奥村綾生によって書かれた日本料理とは何か和食文化の源流と展開という本。そして最後、こちらはおなじみの本ですが、瀬川清子の食生活の歴史がとても参考になりました。ではそれらから分かったことをお話ししていきます。まず雑煮の古い記録を見ていくと、前々回第53回にも登場した録音日録、これは長享元年1487年から慶安4年1651年までの京都録音院の僧の日記、つまり室町時代から江戸時代初期の日記なわけですが、その中の雑煮の記述では、味付けにタレ味噌を使用していると書かれています。このタレ味噌のタレは甘だれのタレですね。垂直の水の字です。このタレ味噌というのは、私は現在の味噌と同じものかと思っていたのですが、これは違うようです。タレ味噌とは、味噌を水などに溶いて絞った液体調味料らしいんですね。録音日録よりも少し前、1471年から1477年に書かれた 東寺百号文書。これは京都の東寺に伝えられた古文書なんですけど、その道具の目録の中に味噌だれ袋という表記がありました。ここから味噌を水で溶くなどして袋に入れて垂れ汁を得てきたことが分かってきます。これは前回紹介した多聞院日記に登場した唐味噌の汁に近いものではないかと思われます。それから時代が下って江戸初期の料理書、料理物語という書物を見ると、タレ味噌の作り方がこのように書かれてあります。味噌一升、これはすり味噌のようです。味噌一升に水3升5合を入れ煎じ、3升ほどになりたる時袋に入れ、タレ申し候なりと書かれています。この他に生だれという方法と煮抜きという方法もあったようです。生だれは生に、タレは先ほどの垂直の水ですね。煮抜きは煮物の煮に、抜きはお寿司の一貫二貫の貫ですね。この生だれというのはすり味噌一升に水三升を入れて揉んで袋でこしたものだそうです。一方で煮抜きは生だれに削りかつお節、花がつおを入れて煎じてこしたものだそうです。この日本料理とは何かを書いた奥村綾男は、雑煮の味付けは味噌のすまし汁が始まりである、室町時代の味噌は大豆と大麦、小麦、塩水または大豆の茹で汁で作る糖味噌であり、まだ即上の甘い米味噌、白味噌はない。ちなみにこの即上というのは早く醸すという字ですね。早く醸せる白味噌はないと述べています。この奥村の味噌のすまし汁が始まりであると断言するのは難しいかもしれませんが、ただ記録を見ていくと、このタレ味噌、つまり味噌のすまし汁が室町時代という比較的早い時代から登場していたことだけは確かそうです。また白味噌の歴史に関しても簡単に調べてみましたが、これも決定打となる情報文献が見つからないんですね。なので白味噌に関しては一旦浮かせておきます。ただこの奥村さんは17世紀には白味噌が京都で醸成されていたとは述べています。ちなみに白味噌は大豆の皮を取り除いて茹でて米麹と塩とで作ります。他の味噌よりも米麹の割合が多くて塩分濃度が低いため、甘みのある味わいになって色も白いようです。また熟成期間が短いのも特徴とのことです。そしてこの奥村さんは雑煮のすまし汁に徳川家で醤油を使い始めるのは1700年代中頃になってからで、上方の下り醤油を使うようになってからだとも述べています。前回18世紀になるとおろし醤油屋が現れてきたとお話ししましたが、上方で作られた醤油を江戸まで運び込むようになって、味噌のすまし汁から醤油のすまし汁になったと見ているわけですね。実際江戸時代後期に書かれた書物森貞万光、これは江戸時代後期の三都、京都、大阪、江戸の風俗や事柄を説明した一種の百科事典なんですけれども、その中の春時、春の時と書きますが、春の時節の項に書かれた雑煮を見てみると、元日2日3日諸国ともに雑煮を食う、雑煮本名を宝蔵というなり、御蔵を保養するの意にて宝蔵と処すなり、この御蔵というのは5つの臓器ですね、を保養は保つ養うで保養するの意味で、 ほうぞうは保つに臓器の臓と書くと述べています。今世慶氏つまり都ですねの臓に古種の寮には必ず芋頭を加うと言えり、当時の都では古種のお雑煮の中には必ず芋頭を入れていたと書いてあります。そして大阪の雑煮は味噌仕立てなりとあって、その具は五文取りはかりの丸餅を焼いたもの。これは江戸時代には五文取りと言って一つ五文で売られた餅があったとのことです。それと焼いた小芋、焼き豆腐、大根、乾燥あわび、およそこの5つの具を入れて味噌汁で作っていたそうです。一方江戸では、江戸は切り餅を焼き、小松菜を加え、鰹節を用いし、醤油の煮出しなりと書いてあります。つまり大阪は味噌、江戸は醤油で味付けをすると述べられていますね。この森貞万光が書かれた江戸時代後期には醤油のすまし汁の雑煮が江戸の都市部では定着していたと見られます。あと江戸時代になって急に雑煮は宝蔵説というのが出てくるのも個人的には面白いなと思いました。この説の出どころも探してみると面白いかとは思いますが、今回は一旦宝蔵説も置いておきます。そして続いて、同じく江戸時代の年中行事を記した尊祭時期を見ると、元旦の部分に今日より3日まで紀仙雑煮餅を食し、福茶を飲み、塗装酒を進むとあります。ここで武家などの位の高い人だけではなく、江戸時代の江戸の都市部では一般の人までお正月にお雑煮を食べるようになっていたことが分かってきます。ただおそらく後期だとは思います。その江戸風の醤油のすまし汁のお雑煮を広めたのは参勤交代だったようです。この流れは以前にも何かの話でしましたね。多分七五三の定着だったかと思います。参勤交代で江戸住まいをしている武家は初登場、城に登ると書きますね、初登場といって、お正月の初めに江戸城を訪れて将軍に謁見したそうです。この挨拶は身分や格式によって元日から3日までの間のどこかで訪れていたそうです。みんなが急に来るとさすがに挨拶しきれないということですね。それで江戸で過ごした藩主が江戸の文化を国元に持ち帰ったことで、醤油のすまし汁が徐々に全国に伝わった可能性があるんですね。また京都や大阪は幕府直轄領で参勤交代がなかったので、現地で食べられていた白味噌仕立ての雑煮が続いた可能性も出てきます。ここで味噌のすまし汁から醤油のすまし汁への移行は江戸の発信力の強さによるものだと見えてきました。ただ民族資料を見ると、この味噌のすまし汁から醤油のすまし汁への変遷は遠い昔の話ではないことが分かってきます。民族学者の瀬川清子による貴重な事例報告を見てみます。食生活の歴史の本の中で、ズバリ正月料理だけは醤油を使うという項があって、このようなことが書かれています。昭和10年の年の瀬に千葉県の久留里町に近い山村の街道を歩いている時に、年の市があったと見えて、村の婦人たちがいろいろなものを背に負って帰るのと一緒になった。その人たちは申し合わせたように小さい一升樽を二の上に乗せていたが、それはお酒でなくて醤油であった。普段は自家製の味噌一式で暮らしている村人にとっては正月の料理は醤油で というのが主婦をはじめ家族一同の熱心な希望だったのである。ここから 4,5 時間で出られる東京では、朝の味噌汁以外の味付けがすべて醤油であることを思うと、都会と田舎にはこうした普及の遅さ早さの違いがあったのであると書かれています。続いて瀬川はそこからさらに20年前、25年前の生活のことを思い出して、このようなことも書いています。彼女は秋田出身なんですけど、その当時の東北ではお盆の13日にはほかいといって、ご馳走を備えるのがしきたりだったそうです。その日はお供えをたくさん作らないといけないし、盆棚も飾らないといけないので、家族みんないろいろな用事があるわけなんですけど、台所で作業していると、祖母が鍋で味噌を煮ていたと言うんですね。そして祖母は浅い桶の上に浅いざるをあげ、それに布を敷いて、その大鍋の味噌の汁を開けて滴らして、味噌の汁をこして、すましという醤油のようなものを作っていたというんですね。そのすましでお供え物の煮しめの味をつけたそうなんです。当時の時点で普段のおひたしや煮物には醤油を使っていたと瀬川は記憶しているんですけど、ただお盆の煮しめだけは味噌を煮出してすましで作っていたということなんですね。ここでは瀬川は当時は味噌ですましを作る祖母の気持ちが理解しがたかったが、前代からのしきたりでこの日ばかりはそうするのか、醤油の経済だったのか、そのどちらかであろうと述べています。そしてこのすましを作った一件は、醤油以前のすまし汁というものをぴったりと分からせてくれたありがたい経験で、新潟県中蒲原郡地方でもこれを小世辞といって正月の雑煮に使うというというふうに書いています。つまりここから分かることは2つあって、1つ目は昭和12年頃の千葉では普段は自家製の味噌で味付けをしているのに、お正月には醤油で味付けをしていた。ただ同時期には東京では朝の味噌汁以外の味付けの多くには醤油が使われるようになっていた。二つ目はさらに遡って昭和10年からさらに20から25年前となる1910年代の東北では、お盆の供物の煮しめに味噌を煮て滴らせた、つまり先ほど紹介したタレ味噌のようなものを使っていた。新潟県中蒲原郡の地方でも味噌のすましを小世辞といって正月の雑煮に使っていたということです。それを瀬川は醤油以前のすまし汁というものをぴったりと分からせてくれたありがたい経験だと述べているのですね。この民族事例から、味噌のすまし汁から醤油のすまし汁への変遷は遠い昔に起こったことではなく、地方ではまだまだ大正の終わりから昭和の初めの時点で実際に行われていたことが見えてきます。瀬川も文章の中で述べていますが、普及の遅さ早さの違いから物事の変遷を見るのが民族学の方法なので、このお雑煮の味付けの事例はそれがとても顕著にわかる事例だと思います。それでは今回お話ししたことをまとめてみると、古い時代すまし汁の雑煮には味噌を加工したタレ味噌が使われていた。新たに醤油が流通するようになり、味噌のすまし汁から醤油のすまし汁へと変遷した。醤油のすまし汁の雑煮は早い事例は18世紀中頃江戸の武家の間でのものと考えられる。醤油のすまし汁は参勤交代などの人の移動交流を経て全国的に伝わった。その一方で直轄領であった大阪や京都では参勤交代の影響を受けにくく、 味噌仕立ての雑煮が残ったのではないかと考えられる。大正末期や江戸初期にはまだ一般家庭では儀礼食として味噌のすまし汁が食べられていた事例もあるということです。近畿地方周辺に限った味噌仕立てのお雑煮の分布は、味噌と醤油の定着の時代差、そして参勤交代の影響の少なさによるものではないかという可能性が見えてきました。また味噌のすまし汁が先行していたことを考えると、現在の醤油のすまし汁の地域も古くは味噌のすまし汁が採用されていて、そこから醤油へと移行したのではないかとも考えられそうですね。前回紹介した昭和15年の特選家庭料理1500種ご飯で書かれていた、和歌山では家族用は味噌仕立て、来客はすまし汁、そして山口は古くは味噌汁だったのがすまし汁になったという事例も、醤油のすまし汁の広がりを受けての変化だと考えられます。ではお雑煮について3回にわたってお話しした最後は、柳田国男の意見を一つ紹介させてもらって締めたいと思います。郷土史論という文章の曹州内郷村の話という項で、柳田はこんなことを述べています。ちなみに曹州は相模の国のことで、現在の神奈川県のあたり、内郷村は現在の相模原市緑区の諏訪良市や若柳のあたりだそうです。文章を引用しますね。家々の年中行事などには、維新以後の開廃が随分激しいように感じました。これは娘なり嫁なりが一人女学校を出ておれば、はや雑煮の汁加減も変わるというように、少しでも準備支度の上に人の意思の加わりうる限りは、名付けて三越趣味とでも申すべき外部からの浸潤、これは水が染み込むように思想、勢力、雰囲気などが広がっていくことを指す言葉ですね。外部からの浸潤は存外に力を施しやすいもののようですと述べています。毎年同じものを食べているはずだと思っているお雑煮にしても、何かしら外部の影響を受けていて、その影響は学校に通うなどして外部と関わることで一層大きくなると柳田は述べているわけですね。実際今回の雑煮の話では味付けに焦点を当てたのであまり触れませんでしたが、中に入れる具にも静かな変化は起きているわけです。鎌倉時代や江戸時代の文献を見ると、具には乾燥アワビや焼き豆腐を入れていたようですが、この乾燥アワビは現代のお雑煮ではすっかりなりを潜めていますよね。一方で追加された具は地域によって様々ですが、魚の切り身だったり鶏肉だったりへと置き換わっていることがわかります。そんなお雑煮の変化を柳田はやや皮肉っぽく三越趣味などと呼んでみたりしていますが、これはそれだけ都市部からの新たな情報が与える力の大きさを物語っていると思います。お雑煮はまだ各家庭で作る事例が多いにせよ、同じくお正月に食べるおせちは随分と百貨店で購入するご家庭も増えていると思います。しかも百貨店のおせちは今やすごく豪華になって、中には洋風や中華風などバラエティに富んでいますよね。これもまた近年の変化の一つだと思います。そんな風に私たちが毎年恒例の行事や食事だと思っているものも、実は少しずつ移り変わっているということに気づく一例としてお雑煮を捉えてアンテナを張ってもらえると面白いのではないかと今回お話しさせてもらいました。またお雑煮以外にも地域ごとに分類して考えたいものが出てきた時にも、 一旦落ち着いて全国規模で事例を見るということをしてみると、物や情報の変遷の道筋が見えてくるかもしれないので、ぜひ皆さんも民族学の方法と考え方を忘れず実践してみてください。それではまた次回お楽しみに。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。